は皆さんと共に。マルコによる福音。その時洗礼者ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。キリストに賛美。どうぞ。まあ、このイエス様の洗礼については、昨日ですね、最初の講話で話した、通りなんですが、まあ、この、洗礼を授けた側のこの洗礼者ヨハネですね、まあ、この人も非常に印象的な気がします。この洗礼をこう授けた側の、まあ、人と、それによってイエスがこのある非常に深い神の愛の体験に導かれるわけで、やはり洗礼者ヨハネというこの人の働きというか役割というのは非常に大きかったというふうに思われますね。まあ、このイエス様自身がもちろん教師であって私たちの一つの模範であるということは言えると思いますが、この洗礼者ヨハネもやはりなかなか何かこう教師としての模範の姿をこう語ってるんじゃないかという気がするんですね。このヨハネが授けた洗礼というのは、そのいわゆる今カトリックがやってるこの額に水をちょろちょろっとかける、まあ、いわゆるシンボル的なものではなくて、このヨルダン川にいわゆる浸水礼といって、まあ、体ごとザブンとこう浸る、そういう、まあ、洗礼なわけですね。それで、まあ、今はもちろんカトリックはやっていないんですが、まあ、やってる教会もあるんですね。まあ、プロテスタントでやってるところは、まあ、またあるんですけれども、いわゆるこの大きなバスタブみたいなものを作って、で実際そこに。で、ある教会でその、なんていうんですかね、この祭壇のですね、この床にそれが備え付けてる教会があってですね、で、そこの写真をまあ見たことがあって、で、まあ、白い服着てるわけですよね。まあ、今もそれをやってるわけですが、こうザブンと本当に、まあ、浸かるわけですが、まあ、その神父さんも結局使ってるわけなんですよね。その写真を見て、あれなるほどなと思ったのは、つまり、まあ、額にちょろちょろかけてたら私は別に水かからないっていうのがこの人にかけてるだけですけど、この浸水礼の時はその神父さんもズブズブズブっとこの水の中に入っていって、でそれでこの受洗者の方は頭まで沈むんですけど、結局その神父さんの方も胸ぐらいまでは水に沈んで、だからもうびしょびしょなわけですよね。こういう服着てたら、だからこう半分ぐらい一緒に沈んでるわけなんですよね、その導き手の神父さんの方がですね。あれ見て、あ、なるほどなとかと、なんかすごくこうその写真、実際の当時なんですけど、写真を見てやっぱりなんかこう思ったんですが、やはりこう何ていうんですか、人を導く仕事ってやっぱりそういうものかなという気持ちがして、結局だからなんかこう関係ないわけじゃなくて、やっぱり導いてって自分もある程度一緒にこう沈んでいくっていうのか、もちろんその洗礼を受ける人は頭までザブンと使って、もちろん頭では使わないけど、でも半分も自分のもびしょびしょで一緒にこう何ていうかこう、まあ、上がってくるというかですね、それはすごくシンボル的に大事なことじゃないかなというふうに思いました。まあ、もちろん一緒にザブンと沈むまで行っちゃったらもちろんダメですが、でもこれを通してイエス様は深い深い悟りに行ったわけですけどね、やはりこう人を導くっていうのはある程度自分もその水の中にこう浸っていく、でも完全に浸かってしまったらもちろんダメなわけですが、そこまでこう、まあ、手をかけるというか共に歩むというか、まあ、そういうことって結構、まあ、大事なことじゃないかなというふうに思いました。まあ、具体的には確かに皆さんがおっしゃる通りで、こう 人を導くとか教えるとか、まあケースバイケースで難しいところはあると思いますね。やはりこうやっぱ苦しむことにも意味がやっぱあると思いますね。やはりね、やはりこの苦しみの中で何かに気づいていくときに、その苦しみを奪わない方がいいってことは当然あるんじゃないかなと思いますね。やっぱその人が自分で気づかなくちゃならない。でもそれをこう横でどうサポートしていくか、その手助けしながら手助けしないみたいな、こうかかりながらこうほっとくようなんですね。でもこう洗礼者ヨハネがイエスをこう導いていくときに、やっぱなんかそんな感じがやっぱりなんかしたんですね。まあ共に歩みながらイエスの方はザブンと沈むわけですが、でもやはりこう導いてこう結局水に上がるところまでこの洗礼者ヨハネがまあ同伴してるわけですよね。ある程度濡れてるけど全部濡れてるわけでもない。で、その天が開いたっていうのはイエス様に向かって開いたわけで、でそれをまあ洗礼者ヨハネもこう目撃するような形に今なってるんだろうと、まあ、思われますね。まあ洗礼者ヨハネが教師だとすると、このイエスの洗礼でその後のイエスのこのお恵みを見たときに、まあ、教師冥利に尽きるっていうのはこのことじゃないかな。でその自分の弟子みたいな教え子が救い主として活動するわけで、まあ、そのようなこう姿っていうのかな、こう洗礼者ヨハネが一歩引きながら、しかも自分の使命を貫いていく中で、だからといって別にイエス様はエコ兵器したわけじゃなしに、あの本当に名もない人々も同じように導いて、同じようにこの清めの洗礼を受けて、そこから新たなスタートしていく、そう手助けを、まあ、されたんだろうと、まあ、思いますが、まあ、何か私たちがじゃない、まあ、皆さんが、ね、まあ、皆さんが教師としてやはりこう人をこう同伴していく、あるいはこう本当にその人が通過儀礼を超えて大きく育っていくのをこう、まあ、見守りながら、共に歩きながら、でもその人が自分の足でこう行くのをこう助けていく。でその後に何か大きな恵みがこうあるわけで、まあ、素晴らしいものではないかという気がします。まあもちろん皆さん幼稚園から高校までなので、その実りの時期は本当の意味で見れないと思いますね。それはね、中途の途中の、まあ、何かの関わりの一つだと思われます。それが本当にどういう実りを結んでいくのか、それはもう神様に委ねているものであって、自分のほんのその子供との何年間の中でそのような手助けをやはり心がけていくということだろうと思われますね。でそれは別にこの洗礼者ヨハネと同じで何の自分の手柄でもないわけで、それは本当にその人が自分で掴み取っていくものであって、そこで洗礼者ヨハネはこういうんですよね。それはヨハネの福音書ですが、まあ、イエス様は栄え、自分は衰えなければならないというですね、いう言葉をこう言うわけですが、まあ、そこまで言えるのは本当に見事だと思いますね。イエスが栄えていって自分はまあ滅んでいってもいいと。でそれはやはり育てていくものが実っていけばいいわけで、自分の役割を終えたら自分の方はまあさっと退いていくというか、別になんというかこう実りを誇るわけでもない、自分のやったことをですね自慢するわけでもない、まあそのような姿に、まあ、何かこう、まあ、一つの教師としての、まあ、モデルもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私たち一人一人に与えられている、まあ、役割や個性や立場や、まあ、それぞれは違うでしょうけれども、やはり私たちが、まあ、何かこう人を育てていくという、本当に神聖なる務めですね。まあ、その中で、本当の意味で自分たちの使命を互いに助け合いながら果たしていけるように、そして、まあ、多くの人がそこで、まあ、イエス様の洗礼のような何か新たなものとして立ち上がっていく、生きていく、そういう力になるような、まあ、そういう手助けを、まあ少しずつ日々の中でまた新たにできるように。